皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではゲストをご紹介しましょう。今朝は松坂屋静岡店店長の丹羽徹さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます、松坂屋静岡店の店長でございます丹羽でございます。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、松坂屋静岡店店長の丹羽徹さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。丹羽さんは昭和34年のお生まれで、東京都のご出身です。青山学院大学経済学部をご卒業後、昭和58年松坂屋に入社、上野店、営業本部などで勤務されました。大丸百貨店との経営統合後の上野店、婦人雑貨部長、上野店、営業推進部長を経て静岡店店長に就任、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。皆さんおはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
でございません。
あの、丹羽徹さんっていうお名前ですね、はい、なかなか語呂がいいっていうか、語感がいいっていうんですかね、うん、
はい、
とてもスマートな感じがするし、はい、
そうですか、うん、
あの、名は体を表すって言いますかね、はい、ご本人もね、スマートで。
そうですね。
なかなかいや、まあ最近はそうでもないんですけど太ってきたんですけど、
さすがに百貨店の店長さん
そうです、ね、ちょっと違うな、感じでね、
うん、おしゃれ。東京生まれの東京育ちだというふうにお聞きしましたけれども、
はい、
東京はどちらですか。
いや、東京といっても、あの、本当に都下でございまして、東京の本当の隅の方で、清瀬というところでございますが、あの、病院の町でございまして、非常に、あの、昔はのんびりとしたような、まあ、東京都とは思えないようなところでございましたけど、そこで育ちました。
あ、まあ、武蔵野の一角ということ
で。そうですね、はい、うん、
西武池袋線、
西武池袋線の、そうですね、ちょうど中間あたりの町でございますね、はい、あ
の、子供さんの頃から学業有料貧困法制、
いや、そんなことはないんですけど、もう、あの、全然勉強しなくて、あの、ちっちゃい頃からもう野球とかサッカーが大好きで、あの、毎日それに夢中でございましたね。
あの、今から見るとそんなふうな感じは全然しませんね。
あ、そうですか。
なんとなくお坊ちゃん前としたっていう言い方はちょっとあれですけれどもね。
いやいやいや、
両家のお生まれだな。
いや、全然そんなことなくてです。
で、小中学校は地元ですか。
そうですね、はい。
高校も、
高校も本当に、あの、すぐ近く の、 あの、高校に行きました。はい。
で、今やろう、意外にスポーツ少年だったという。
そうですね。で、
文化活動みたいなものとか、例えば、あの、
活動、はい、
演劇とか音楽とか、なんか、
音楽は非常に大好きでですね、やっぱり、あの、誰もが通る、あの、ビートルズからローリングストーンズ、まあ、そんなようなのが、まあ、小学校中学と大好きで、もう中学時代はですね、学校サボって、日本武道館とかそういったところにあの、サボっていきました。よく
ロックなんかも大好き。
ロックが大好きでしたですね。ですから、あの、高校時代はサッカーをやりながら、クラブが終わると今度音楽バンドを やりにですね、結構行きましたですね。
なるほど、ね、
はい。
大学が青山学院大学っていうこと、はい、やっぱりこれもまたね、
はい、
まあ、おしゃれ、もし我々静岡から見ると、あの辺りの大学ってはおしゃれっぽいっていう感じね。
あのいや、まあ、場所は青山はおしゃれですけど別に学校は普通でございまして
そうですか、
はい、
あの綺麗なあのお姉さんちっていうかね学生がたくさん
あどっちかというとイメージがですね、あの女性の学校みたいな形で
女性は私は最初はそう思ってました、
はい、
女子大だと思ってました。
そうですね、同級生には川島直美さんがいましたですね。
ああ、
はい、
え、映画の人ですか。
違うワインでできてる方
ですね。そうですね、
私が違うワインでできてる方ですね。
そうです、ワインがなんかお好きな。
そうです、
はい、
女優さんね。
そうですか。
4年生に、名取優子さんなんかいましたですね。
うん、これも何も聞いたことありますね。
女優さんね、
はい、最近ミステリーかなんか出て
らっしゃる、ね、よくね2時間とかね
やっぱり美人が多かったんだ。
そうです、ね、
まあ、女性の方は本当に美人でしたよ
今やもう野球は強いし何やってもね、あれだし。
そうですね、
立派なもんですね、
はい、
私初め女子大だとばっかり思ってたけど
ね。そうですね、なんとなく軟弱なようなイメージがありましたけど実際は違いましたですけど
学生時代からその時代はやっぱり自宅からお通いになったんですか。
そうですね、はい、
良き時代だったんでしょうね。
そうですね、本当に良かったです学生時代
勉強もできて遊びもやるし。
いや勉強はできなかったですけど遊びましたね、
うーん、
学生時代は。
東京生まれの東京育ちっていう感覚が僕らには全然わからないんですよね、感覚的に、
はいはいはい、
やっぱり言葉が違うんですよね、言語が。
あ、
田舎から出てくと。
そうですか、
ね、最初はねついていかなかったよねもう50年 もっと前の話ですからね、
はいはいはい、
60年も前の話ですから。あので、昭和58年ですかね、松坂入社。
そうですね、昭和の58年で、はい、
なんでまたその百貨店ということなんですか。
なんでかっていうとやっぱりあの結構人との触れ合いが 大好きだったっていうのもありますし、どっちかというとあの表向きは 華やかだなっていう、うん、そういう雰囲気がありましたんでね、あのなんとなく一番身近じゃないですか、あの職として、
うん、
まあ、そういう部分ではあの、まあ、あのちっちゃい頃からねやっぱり百貨店とかそういう小売はあのなんていうか馴染みがあるなっていう部分で、なぜか受けてみたんですね、はい、
それで入っちゃったわけですね。
そうなんです。
よそのメーカーとか商社とかそういうところなんて初めからあんまり考えなかった。
いや考えはしましたけど、どっちかというとそういう方がなんか
苦手だった、
うん、苦手というか、一番 見られるのがやっぱりそういう百貨店とかそういうのになったんで、あの、ね、安心してあの馴染んで入れるかなと、すぐに。
うん、
そんなような雰囲気でしたね当時は。
最初に配属されたのは、
最初に配属されたのはですね、あの、まあ、あの場所は上野店というところだったんですけど、あの自分で希望してスポーツがやっぱり好きだったっていうのがあるんで、スポーツの売り場に配属して、うん、させてくださいって言ってしたらその通りになったんで、
ずいぶんいい人生を歩んでるっていうかね自分の思い通りに生きてるっていう感じ
で、その時に思ったのはやっぱりあれですね、やっぱり自分で思ったことを言った方がいいなと、
うん、
会社入ってからの、
うんうん、僕ら言ったって一度も実現したことないんです
ねあ、そうですか、
やっぱりそういう生まれ合わせっていうかね年齢合わせ、まあ、その方の雰囲気もあるんでしょうけれども、でその後上のスポーツ関係のね、
はいはい、
の販売、他にどんな仕事を得られ
て、スポーツの売り場で2年ぐらいやった後ですね、今度はあの実は全然全くわからないあの学生服とかを扱う学校関係の仕事をさせていただいたんですね。
あ、そういうのもあるんですか。
ですから、まあ、ここ静岡に来てもですね、あの静岡店もやっぱりいろんな学校の制服を、扱わさせていただいてるんですけど、あの当時やっぱり200校ぐらい あの関東でも、まあ、その辺の学校に出入りさせていただいて、あの制服はじめですね、いろんなその学校に関するもの、その辺をですね商売にさせていただいてたということで、それを大体あれですね、あと企業のユニフォームなんかあるじゃないですか、例えば警察 の、あの警官の服とか、あるいはあの銀行の制服だとか、あのコンビニエンスのユニフォームとか、そういったのをあの やって10年ぐらいやりましたかね、学校関係と企業関係を。
なるほど、
ね、である時はだから自分でデザインを起こしたりとか、
あ、そんなことも、
ええー、 ですから
基本的にはあのメーカーっていうか発注して、
そうですね、ただあの、ね、お客様と直接お話しするんで、こんなようなあのユニフォームがうちは合ってるねとか、そういうお話を聞きながらですね、あのそういうものをやっぱり具現化していったような時期がありまして、なんかそういうのでやっぱり非常にあの満足を、うん、あの得たあの経験ありますね。
しかしやっぱりそういう経験がこう身についてるというかね、ダンディーっていうかね、うん、おしゃれっていうか、
いやいや別
にとても素敵ですよね、身につけてるものがね、
そうですね、
とても僕ら真似できないね、こんなもんね、ちょっと違うんだなやっぱり。であの、まあ、いつまでもその店でやってるわけじゃなくて、
はい、
あの本社っていうのはその頃名古屋にあったんですか。
本社ですか、うん、ですね、実は営業本部というのは実はあの銀座にあったんですよ、
うん、
それであの、まあ、本店っていうのは名古屋なんですけど、店としてはただそういうそのいろんなその組織としての本社っていうのはあの当時は銀座にございまして、そこにあの銀座にあるときに私あの本部にいた時期がありました。
あ、そうなんですか。なんとなくあの松坂屋っていうと名古屋のイメージです
ね、その後だから本部を名古屋の方に移して店と本部があの一緒になった時期が今から何年前ですか、10年ぐらい前ですかね。はい、
まあデパートってなるといろんな、まあ、百貨店で文字通りね、さまざまなものを売っているわけですから、はい、そこのところ、まあ、自分の希望したところとか好きなところ、なところを回って歩いて、
はい、
でだんだん、まあ、役職もついて、はい、責任者になっていくというふうなことなんですけど、はい、やっぱり販売部門が今ですか、仕入れっていうか なんていうんですかね。
あ、そういうのありますね、仕入れっていう、
そういうのもおやりになったことあるんですか。
そうですね、バイヤー、まあ、いわゆるバイヤーと言いますけども、まあ、そういうのもやっぱり経験して、みんなやっぱりあの百貨店入ると一度はやりたいセクションなんですね。
うん、
そういう部分ではやっぱり品物をやっぱりあのいろんなものを仕入れたいと、それで売り場に出してですね、お客様のどんな評価をいただけるかなという部分ではすごいやっぱり勉強になりますし、自分としてもやりがいがあるのかなと、そういうことであのバイヤーもやらせていただいた時期がございましたですね。
はい、
爽やか談話室は松坂屋静岡店店長の丹羽徹さんをお招きしております。
丹羽さんね、あの私どもの百貨店に持つイメージっていうのは一種のなんて言いますかね、異次元空間みたいな感じなん
ですよ。異次元空間、はい、
っていうのは非日常的な
ね。あ、そうですね、
そういう、
はい、
そのなんとなくこう華やかであるね、綺麗であるね、はい、その、まあ、独特の雰囲気を持った空間っていうのは、だからちょっと僕らみたいな田舎者にとってみると入りにくいようなことがあって、で、まあ、気楽に入れるようになったのはやっぱりそうですね、30、40歳ぐらいになってからですね、
はい、昔はあの本当の異次元空間というか非日常的で、だけども今あのいろんな商業施設ができたり、うん、もう壁がなくなったという部分では、うん、なかなか今の時代の中ではなんか百貨店が普通になってしまいましたですね、
うん、たまたまっていうか、まあ、これ時代の趨勢っていうか2007年ですか、はい、大丸百貨店というのがありますよね、
はい、
あそこと経営統合、
はい、
そのニュースを聞いたとき私びっくりしましたね、
私もびっくりしました
あ、そうですか、
というか全然知らされなくて、あの日朝ですね、突然あの新聞を見たときに一面に発表されてるのでみんなひっくり返った記憶がありますけど
な、私も
誰も知りませんでした。
だからその大丸っていうのは関西が出身、あれですか、母体ですか、元々
関西です ね、
ね、
はい、やっぱり松坂屋はまあ、名古屋の方が発祥でございまして、江戸時代に江戸の方にですね、呉服をここに一生懸命売りに来てたと、でたまたま上野の広小路というところに松坂屋という名前を見つけて、その名前を取ったのが発祥なんですよね。
あ、
ですからやっぱりその上野松坂屋っていうのも非常に古くて、松坂屋自体はその創業でいくと去年が400年だったんですよ。だから百貨店で一番古いですね。それで上野店っていうのがだからその名称を取って、上野店を百貨店みたいな形にして、だから上野店ももうかれこれ240、50年になると思うんですけどもね。
そうなんですね、
まあ、びっくりすると思うんですけど、実は新選組にいた土方歳三って、 上野店のあのデッチ奉公で来てたんですね。要は従業員だったんですよ。
あ、そうですか。
でその後新選組に入ってったと。
あの人も嘘が本当は知らない。映画っていつも男前で出てくる。
いや男前なんですね。そうなんです。
歴史のそういうとこあって、僕らコンプレックスを持つんじゃないですけれどもね。
そうなんです。だからあの結構上野店はですね、昔からあの上野の戦争ございましたよね。将棋隊とのあの時も最後高森が上野店寄ってったんですね。
あ、そうですか。
上野の森に入る前に、まあ、そんなような歴史上の、記録も残ってございますが。
面白いね、それね。
まあ、そういう部分で、やっぱり百貨店の場合、いろんなそのルートがあって、発祥がやっぱりそれぞれ、地域によって違いますしね。やっぱりここの静岡で、我々がお世話になってるっていうのは80年なんですね、今年。うん、まあ、そういう部分では本当に、地元の方に支えられてきてるんで、うん、そういう部分で、地域のやっぱり特性っていうのが、それぞれの店舗で出るんですね。うんうん、ですから、やっぱり、その関西の百貨店とまた違うし、東京の百貨店とも違うし、静岡なりのやっぱりそのカラーが出て、そこにどういうふうにお客様に支持されるかっていうようなものを展開していくかっていうのは非常に重要なところかなと思ってますけどね。私もだから今年初めて来て、初めての転勤なんですけどね。やっぱり静岡をやっぱり知ってですね、本当にやっぱり日本のやっぱり中心じゃないですか、位置的にも、うん、それからやっぱり気候とかね、そういう部分も非常に温暖で、どっちかというと自然だとか文化とか歴史みたいなものが非常に育まれてて、やっぱり静岡いいですよ。でそういう部分でやっぱり本当首都圏にも近いですしね、いろんなそのファッションセンスとかそういうのでもですね、どっちかというと関東に近いかもしれないですね。
そうですね、
はいはい、
名古屋よりもどっちかというと東京に近い、
ね、そうですね、静岡はやっぱりそう思います。
経済圏と言いますかね、はい、それで言うとそうだ、
だから県庁があるからですかね、うん、朝からすごい賑やかじゃないですか。
そうなんですよ、
駅の近く
は、うん、昔はね、正月の3日間ぐらいはね、
はい、
あれです、静岡駅からね県庁までザーッと人の行列でしたよ。
うん、
もう30年40年前はね。
あ、そうですか。
みんな年賀の挨拶に来るわけで、県内全国市町村長さんとかね、いろんな人たち、企業の方、
はいはい、
でその応対ってものすごく大変だった。でその機会にいつも松坂屋さんのところを通ってくるわけですよね、
はい、ありがたい話でございましたよ
だから立地ロケーションとしてはね、
いや本当に
いいところなんですよね。
そうですね、
まあ、それにしてもですね、大丸というふうな向こうの関西ではね、大きな存在と、
はいはい、
松坂屋さんとは全く違った形でね、
そうですね、
合併するっていうのは歴史も文化も違うし、うん、まあ非常にその違和感もあったかもしれませんけど、逆に言うとシナジー効果みたいなものもあるいはあるのかなっていう。
そうですね、やっぱりいろんな企業がいろんなところで経営統合したり合併してますけども、うちの方はどっちかというとやっぱり違う文化が逆に良かったのかもしれないですけど、うん、そういう部分でやっぱり一つにここにまとめる時期が早くて、今はもう全然違和感なく両百貨店の人間が非常に融和して全然違和感はないですね、うん、そういう部分で他の百貨店よりもなんかまあ、合併してもですね、結構仲良くやっております。
なかなか合併してからね、
なかなかうまくいかないんですけどね、
百貨店だけじゃなくてね、他の業界、
そうですね、
とか銀行とかいろいろあってね、
はいはい、
もう歴史と文化が違う、あいつはあそこの出身だとか、
そうなんですね、
はい、そういう話よく聞くんですけど、そういうのはあんまりないんです。
あんまりなくはないですけど、やっぱりこう静岡来て君はどっちだったのって言われますからね、よく私は松坂屋の人間なんで、純粋なる、
そうすると安心するんじゃないですかね。
まあお客様は、この静岡のお客様は安心されると思うんですけど、
す、ね、僕らもそう思いましたね、本当に、
はい、FM ハイ爽やか談話室、松坂屋静岡店店長の丹羽徹さんにお話を伺っています。
皆さんね、はい、まあ、百貨店業界の再編統合っていうのは、はい、まあ、今の話のようにね、はい、あるんですけれども、
はい、
なかなか競争激化って言いますかね、
うん、
まあ、他の業種とのね、
はい、
競合もありますし、
はい、
中級品の量販店みたいなところとの、ね、はいはい、競争もあるし、まあ、ボーダレスみたいな感じが少しずつあるんです
よね。そうです
ね。それはどうなんでしょうね。
いやもうまさしくその通りでございまして、まあ、百貨店が抜かれたのは一番初め量販店だった、まあ、スーパーとかだったと思うんですけど、その後もういろんな業態ができて、もうお客様の身近にあるのは今コンビニエンスとかそういった部分もありますし、まあ、その後そのいろんな商業施設ができたり、どっちかというとアウトレットみたいなのができてるじゃないですか。それから駅に行けば JR さんがほとんど百貨店よりも優れた売り場作りをされてますんでそういう部分ではもう本当に境がなくなって、まあ、逆にそういう部分では百貨店がこのままでいいのっていう時期がここしばらく続いてますですね。でそういう部分では我々の方もですね、やっぱり新しい、今まで百貨店らしさも残しながらも、実は新しいところもですね、やっぱりお客様のライフスタイルを見ながらですね、提案していかないと時代に遅れてっちゃうのかなと、そういうことはひしひしと感じますですね。ま
あ、僕らもやっぱり百貨店っていうのは高級感って言いますかね、
はい、
それが一つなんて言いますかね、
はい、
存在として大きな意味を持ってるのかなっていうふうに思いますしね、はい、まあ、ちょっといいものっていうか少し金の張るものを買おうかなという時はやっぱり百貨店っていう感じは今でもずっと、はい、まあ、昔から、まあ、なんて言いますかね、そういうのが体質になっちゃってるっていうか、はい、あるんじゃないですかね。
そうですね。だから静岡店でもですね、やっぱりその特選ブランドみたいな、例えばルイ・ヴィトンがあったりカルティエがあったりと、うん、ティファニーがあったりっていうのはあるんですけど、一方やっぱりそのなんていうんですか、お客様、いろんなお客様いらっしゃるんで、その確かなものは提案するんですけど、それがイコール高いものということではなくてですね、上質であるんですけどリーズナブルであったり、まあ、そういったものもやっぱり提案していかないといろんな方には支持されないのかなということがありますので、うん、そういう工夫をしていく時期なのかなと思ってますけど、
最初私デパ地下って聞いた時、なんだそれはって当分の間ね、はい、聞いて、いやデパートの地下にね、はいはい、その食品を売るとこがあって、はい、そんなことはないだろうってこうね、ずっと思ってたし、今は全然違和感がなくなってね、
はいはい、
で家内なんてよく行くんですよね、うん、行ってそこであそこの店のね、
はい、
ここのあれが美味しいとかね、なんか、はい、よく行きますけどね。
そうですね、うん、まあ職員は結構やっぱりそのお客様のね、毎日の生活にもう一番、うん、近いというか必需品的なものなんで、うん、まあ、そういう部分で本当にいろんなものを提案しないとお客様にやっぱり支持されないんで、そういう楽しさ、美味しさ、そういったものをやっぱり毎日日々研究しなきゃいけないなと思ってますね、
うん、昔読んだ本でチェルシーテラスっていうイギリスかどっかの、
ね、はい、
デパートかなんかのあれが商業施設があって、
はい、
それとか、まあ、いろんな外国でもやっぱりデパートみたいな高級店って言いますかね、
はい、
有名ブランドが入ってる、松崎さんも入ってますね、さっきおっしゃる、
はいはい、
そういう風なものの集合体みたいなものもまたこれはあっていいじゃないのかなっていうふうに思いますけどね、
うん、そうですね。
ただ量としてはそれほどは、ね、出ないっていうことはあるかもしれませんね、うん、
はいはい、
うーん、ところで新静岡セノバがね、
セノバ、
はい、お手にしましたね、
はいはい、セノバさん、はい、
こうもう大人気になって、
はいはい、
あの時はもう本当あの辺周辺ごった返してましたね、はい、今でもまあ、ね、土日あたりはですけど、これは百貨店さんとの競合っていうか、それとも相乗効果っていうか、その辺はどうなんでしょうか、うん、
そうですね、やっぱりもちろん全体的には影響は受けますけども、まあ、松坂にとっては相乗効果があるのかなという部分ありまして、まあ、駅からの流れの中でですね、手前どもの松坂屋 を通っていただいて瀬の場さんの方に行っていただくという部分が結構多いんで、そういう部分では通行量は増えました、
うん、
通行量は増えたんですけど、すぐに売り上げにつながるわけではないんでそういう通って多くなったお客様にいかに魅力的なものをうちも提案しなきゃいけないかということなんですけど、
通り過ぎるじゃなくて立ち止まってもらわなきゃいけない、
そうですよね、そう思います。
ところでまあ、これからね、
はい、
静岡に松坂屋ありっていうのは昔からなんですけど、目指すもの、静岡店の目指すものというのは、
はい、
まあ、あんまり抽象的かもしれませんけど、どんなふうなもの、
まあ、今やっぱり今年80周年なんですね、静岡に、はい、お邪魔して、まあ、そういう部分ではやっぱり先ほども申し上げましたけども、今までの百貨店だけではなくて、今の、お客様、生活されてる方々がですね、どんなやっぱりライフスタイルに変化していくのか、その辺はやっぱり見据えていかなきゃいけないと思うんですね。でやっぱりそれに外れたものを提案してもなかなかやっぱり百貨店として支持されないと思いますんで、うん、やっぱり信頼とか、やっぱここに来ればいいものあるねとか、そういう上質だとか好感度とかファッション感度みたいなものは大切にしながらも、やはりお客様がどういうライフスタイルでどんなものを必要とされているのか、そういったものをやっぱり研究しながらですね、売り場作りをしていく必要があるかなと。そこでもう本当に長くお客様に愛されたいなという百貨店を目指したいと思いますんで、うん、まあ、その中で本当に現場ではですね、お客様と接する販売員さん、これは多くおりますし、その方々がですね、やっぱりお客様と本当に楽しくその会話ができて、お客様を満足していただけるような、まあ、そんなような百貨店を目指していきたいなと思ってますけどもね、
まあ、おもてなしって言いますかね、
まあ、本当におもてなし感覚がですね、やっぱりできているようで、実はいろんなところはやっぱり そういうところをこの標榜するんですけど、実はなかなか簡単なようで実は難しいと、
まあ、必ずしも百貨店さんだけの従業員だけじゃなくて、
そうです
よね、外から来ている人たちもいます
よね。そうでございますね、うん、ですからその人たちとやっぱり一体になってまとまって楽しさを表現していくということをやっていきたいなと思いますけども、ね、
まあ、良質な商品選択と、
もうこれは間違いなくですね、松坂やっぱり安心だなとか、やっぱり信頼があるねと、こういったものはやっぱり忘れられちゃうと困りますんで、それはもう必ずや外せないなと思ってます、う
んうん、最後に私ども FM、 はい、この放送はですね、はい、まあ、国の政策によって地域密着型という話でしたんですけど、はいはい、まあ、期待って言いますかね、はいはい、注文がありましたら一言だけ。
やっぱり地域密着って、まあまあ、百貨店と一緒なんですけど、地元の方に愛されてるやっぱり放送局だと思いますんで、そういうやっぱり皆さんに愛されるようなその放送をですね、ぜひ毎日毎日やっていただけると本当にありがたいなと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は松坂屋静岡店店長の丹羽徹さんを迎えしてお話を伺いました。丹羽さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。